説教前の祈りを捧げます。天の父なる神様、アドベントの第2週を迎えております。全世界の人々とともに私たちの主イエス・キリストの到来を待ち望みます。再び誰かもイエス・キリストを待ち望みます。インマヌエル、主は我らと共にいますということがキリストの降臨において実現いたしましたけれども、今は霊において私は共におられます。けれども彼の日にはその姿を持って私たちと共にいてくださいます。このアドベントの時、私たちが希望と期待を持って我らの主イエス・キリスト、平和の主、勝利の主、栄光の主を待ち望むことができるようにしてください。説教を聞きます。どうぞ生ける御言葉として、私たちがあなたから語っていただけるように願い求めております。どうぞ心を開き、魂を注いでキリストの御言葉に耳を傾けることができるようにしてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書はマルコによる福音書第3章7節から12節、新約聖書の65ページです。新約聖書65ページ、マルコによる福音書第3章7節から12節です。朗読をいたします。イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った。またユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側、チルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押し潰されないためである。イエスが多くの病人を癒されたので、病気に悩む人たちは皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せてきたからである。押し寄せたからである。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。今日読みます7節から12節は備え木の部分ということができます。3章の6節以前のところで、ファリサイ派の人々と、そしてイエス・キリストの特に安息日をめぐる対立の物語が記されておりました。13節以下からは10人の弟子を集めて、そして新しい伝道の舞台にキリストが踏み始められます。その2つの大きな物語のつなぎとして7節から12節があります。このようなつなぎの文章というのは実は以前のキリストの働きの要約、あるいはこれから始められるキリストのお働きの、まあ、要点というものが書かれるのが普通であります。ここもそうでありまして、イエス・キリストが今までなさった働きの要約が記されております。キリストは弟子たちと共に湖ガリラヤ湖の方に 立ち去られたとありますが、これは退出された、退去されたという意味です。カフナウムの町を中心に今まで活動されておりました。2章1節以下です。ファリサイ派との摩擦が起きまして、特に安息日をめぐるファリサイ派の議会とキリストは衝突なさいます。そのためにファリサイ派の人々の敵意を引き起こすことになりました。ファリサイ派は彼らのライバルであったヘロデ派との手を組んでキリストを殺そうとしたと3章の6節に記されております。キリストを亡き者にしようとする相談を始めた。でこのようなファリサイ派の行動に対してキリストは真正面から対立する、あるいは対決するというのではなくて、ガリラヤ湖の方に退かれたと、このように記されております。カフナウムの町を去られますけれども、しかし群衆は続々とやってきたと記されているところから、このつなぎの文章が始まっております。結局3章の6節以前の働きを要約すると申しましたけれども、キリストに対して正しい理解がそこで起きたとか、あるいはキリストに対して人々が皆心を傾けたとかというふうには記されてはおりません。まずそのことに注目をしたいと思います。三章の六節以前のところに記されておりましたように、ファリサイ派は公然とキリストに敵対をし始めます。群衆はイエス・キリストは多くの人々に御言葉を述べ伝えておりますけれども、ここに記されております人々がそのキリストの教えに帰依した、つまり従ったとは記されてはおりません。病気に悩む人が続々と集まってきたと記されているだけです。そして3番目に登場いたしますのは悪霊でありますが、キリストは今まで働きの中でも悪霊を追い出されました。その悪霊たちがどのようなことをしたのか、それは11節に記されております。イエスに向かってあなたは神の子だと叫んだと記されておりますけれども、これは決して彼らの信仰告白ではありません。ましてや汚れた霊どもが改心してキリストに従うものになったというようなことではありません。つまり味方を味方次第なんですけれども、イエス・キリストの初期の一番最初の福音宣教の働きは必ずしも大成功を収めたということではない。7節から12節のこのつなぎの言葉は淡々とそれ以前の働きの要約をしているというように申しましたけれども、また見方によればその働きは最初から華々しく成功を収めたというのでもない、このように言うことができるのではないかと思います。ファリサイ派の人々はそれまでイエス・キリストは何者ぞと考えていたのでありましょうけれども、しかしキリストの最初の働きにおいて彼らは敵対心を、敵意をあらわにいたします。ここに7節から記されておりますのは、多くのところから人々がおびただしい群衆が押し寄せたということです。 ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側、現代で言えばシリア、あるいはヨルダンという国がある地域です。チルスやシロンというのは、これ地中海沿岸の町で、かつてはフェニキア、現代ではレバノンと呼ばれている地方であります。でこれらの地方は、実はマルコ福音書が、このイドマヤを除いて、イエス・キリストが活動なさる場所です。初期の働きにおいて、イエス・キリストの噂、あるいは評判は、これらの地方に広がっていたので、人々がイエスのところにやってきた、というふうに理解して、まあ、よろしいと思います。イドマヤだけ、イエス・キリストは足を踏み入れた、ということが、このマルコの福音書には記されておりません。イドマヤというのは、旧約聖書はエドム人と呼ばれている人々であって、地中海の近くに、エルサレムのちょっと南の方ですね、に住んでいた民族です。ところが、まあ、彼らは、イエス・キリストがお生まれになります、150年より少し前に、ユダヤの、マカビ王家という王家が一時存在するんですけども、その王家に征服されてしまいまして、そして、ユダヤ教を強制されてしまう、まあ、強制された民族です。だからイドマヤ人というのは旧約ではエドム人、まあ、エルサレムとイスラエルと対立した民族として登場しますけれども、しかしイエス・キリストの時代には、みんな、ほぼ、まあ、それは心ならずもという意味も含まれておりますけれども、ユダヤ教徒になっておりました。で、このイドマヤ人から出たヘロデ大王がイエス・キリストの時代の、この地方の支配者であり、イエス・キリストが活動した時はその息子たちが、ガリラヤとか、その他の、まあ、ベリアとかですね、その地方の領主となっていたということです。ただイエス・キリストはこのイドマヤ地方には足を踏み入れたということはマルコの福音書には記されておりません。ともあれ、イエス・キリストはの噂はユダヤ人が、あるいはユダヤ教徒が住んでいる地方全体に広まっていったということがわかります。で、そしてそこから続々と人々がやってまいりました。イエスのなさっておられることを聞いて、で、そしてやってきた。そのありさまは群衆にイエス・キリストが押しつぶされそうになる。そこで船を用意してほしい、つまり逃れる場所ですね。それほどまでに人々がどんどんどんどん押し寄せてきたと記されておりますけれども、しかしその動機といえば病気を治してもらいたい、病気に悩む人たちがイエス・キリストのところに押し寄せてきた。考えてみればですね、彼らはイエス・キリストの教えを聞くつもりはない、また新しい場所のそれ以上に自分たちの病気を治してもらいたい。で、考えてみればおかしい話ですね。キリストの働きというのは福音を述べ伝えることである。で、こういうふうに私たちは考えます。そうすると単に病気を治してもらいたいというだけではこれ動機が不純、こんなに言っても良いのではないでしょうか。キリスト教に期待するのはそれは何も高尚な教えでない、難しい教えではない、ただ自分たちの病気を治してもらったらそれで結構だということなんですね。こういう考え方を私はキリスト教徒 ことが聞きますと、これは全く方向が間違っているではないかと。イエス・キリストに求めているものが違うではないか、こういうふうに言われるのではないかと思います。病気を治してもらいたい、ただそれだけのこと。まあ今日で言えば御利益があればいい、キリストの教えがどうのこうのなことは私には関係がない。キリストの教えが、それが大変私たちの精神を新たにしたりですね、あるいは私たちの心を清めたりするかもしれないけど、そんなことは今の我々にはそんなものは交渉すぎて遠慮い、今はその病気を治してもらいたい、それだけ。そういうですね、キリスト教、キリストに対する、あるいはキリスト教に対する期待を私たちが知りますと、それはこれはもう宗教に対する冒涜だと言ったりするかもしれませんね。実際キリストの福音宣教がもたらした効果、それが群衆が病気を治してもらいたいというのでは、これはキリストの思いは空振りに陥っているんじゃないかと私たちは考えてもいいかもわかりません。けれどもキリストがなさったことはここに明確に記されております。病気に悩んでおります人々がキリストを押し潰さんのがほどに押し寄せてきたのですけれども、イエス・キリストはその人々のことをですね、イエス・キリストは多くの人々を癒された十節に記されております。キリストは福音を、あるいはもっと言いますとですね、交渉の教え、そういうものを、あるいは私の人生いかに行くべきかなどというですね、哲学的なそういうことを聞きに来たのではなくて、ただ私の病気を治してもらいたいんですと、こういうふうに来た人を、お前たちの動機は不純だからされとかですね、私は関係ないと言って切り捨ててしまったのではなくて、むしろその人々をキリストが癒された、ここに私たちは注目すると申しましょうか、キリストというお方を改めて思い直すことができると思います。私たちはいろんな動機があっていいということです。ある人は病気を治してもらいたい、ある人は自分の性質性格を変えてもらいたい、ある人は私の今の苦境をから助けてもらいたい、私はいろんな悩みやあれ苦しみを持ちます。病気は病苦と申します。病はそれは大きな苦しみをもたらします。そういう苦しみから逃れさせてもらいたい、そういう動機で、そういう考え方でキリストに近づく。そうするキリストはですね、お前たちの動機は不純だ、お前たちは単なるご利益を求めているだけだと言って拒否なさるのではなくて、むしろそういう者たちを憐れんでくださって、そして癒しの御手を差し伸べるお方だということなんです。ですから最初私たちはキリストに対してどういうふうに向き合うか、初めからですね、私たちが人生いかに行くべきかなどという高尚な目的を持って近づく必要は何にもない、そういう思いでなければ私たちは救われないなどということはないということなんです。それぞれ皆さんはキリストに対していろんな思いを持っておられる。その思いの中には期待というものもあれば希望というものもあると思います。こうあってほしい、こういう願いを持ってキリストに近づこうとしておられる。でもこんなことはキリストは聞いてくれないだろうなと、あまりにもこの世的な、あるいはご利益に過ぎないようなことをキリストに求めても仕方がない。そのように私たちはしばしば自分からキリストと 関係を持とうとしない場合があるんですけれど、しかしキリストはそのような私たちを初めから拒否してしまって、お前たちは私と関係がないなどとおっしゃることはないお方だということなんですね。そしてそのキリストは今も生きて働いておられます。キリストがこの世においでになった、そして私たちと共にいましたの、これこそクリスマスの本当の意味ですね。クリスマスというのはキリストが私たちのところに来てくださった、そして神の子が、神が共にいますということが現実になったということを私たちは心から覚えてお祝いをする日です。ですからそのキリストは今もなお私たちと共におられます。そのキリストに対して私たちは期待をし、あるいは願いを持って近づくということは何にも間違っていない。どころかキリストはそういう私たちを憐れみを持って、また慈しみを持って受け入れてくださる。2番目の類の人々、それはですね、このようなキリストに願い求める、願い求めてやってきた人々でありますけれども、キリストはその人に対してこのように対応されました。そして第三の存在について取り上げたいと思います。それは汚れた霊ども、あるいは悪霊ですね。驚くべきことが書いてあります。その悪しき霊があなたは神の子だと叫んだと、このように記されております。イエス・キリストが神の子であるというのはキリスト教の根本真理です。私はキリスト教の真理というのはいっぱいあると思うんですけども、しかし一番大切な根本的な真理はイエスは神の子であるという真理だと思います。イエス・キリストこそ神の子である、これに勝るキリスト教の真理はないと思います。その言葉をですね、悪しき霊、悪霊どもが叫んでいるのです。これはもうびっくりするようなことですね。相手の本当の名前を、なぜ、しかしですね、なぜこの悪しき霊がこんなことを言ったのか。彼らは真理を言っておりましたけれども、しかしまず動機は不純で、悪霊というのはですね、決して神様を信じる者たちでは、存在ではありません。彼らは決して改心したり、あるいはキリスト教信仰に入信したりするような者たちではありません。ですから、あなたは神の子であると言ったって、この動機は、それは、群衆の動機も不純だと申しましたけれども、もっと不純です。比べることのできないほど不純な動機からこの言葉を語っております。実は、古代世界におきましては、相手のですね、本性を明らかにするということは、その相手の力を無力にするという効果があるという、そういう信仰と申しましょうか、考え方があるんですね。で、それはですね、一つは本当の名前を言うこと、それを明らかにするときには相手は力を失う。日本でもそういう何か考え方がありまして、かつてですね、平安時代以降、女性は本名、本当の名前を名乗りません。男性でもですね、その本当の名前じゃなくって官名、官職ですね、大納言とか中納言とかですね、あるいは何々の助とかで、あるいは兵庫自然の神とか、そんなその官位で名乗り呼んで、本当の名前を言わない。 名前を呼ぶということは、それは相手の力をですね、自分は支配している、そういう意味があるわけです。ですから、お互いに神を呼ぶだけで本当の名前は明かさない。女性たちは自分の名前を明かさないで、例えば湘南号とか紫式部とかですね、でそういう、それは夫とかあるいは父親の会にですね、呼ばせるわけです。でそれはどうしてかというと、本当の名前が知られると、いわば魂が抜かれる、こういう考え方はですね、実は聖書にもあったわけです。聖書の中でお前はヤコブだ、お前はですね、アブラムだ、こういうふうに明らかにするということは、それは相手の力をですね、自分が支配する、そういう意味があったということなんです。そういう背景というもの、文化的というものでしょうか、精神文化的な背景を知らなければ、よくわからない面があります。ここではイエスは神の子である、これはイエス・キリストの最も本質的な大切なですね、真実です。それを明らかにするということは、汚れた霊がイエス・キリストを力を無力にしようとしている、これがあなたは神の子であるといった本当の意味なんです。ですから本当のことを言っているんですね。イエスが神の子であるというのはキリスト教最大の真実です。けれどもそれを言っている汚れた霊どもの動機は最悪です。悪霊どもでさえも真理を言う、これは驚くべきことです。イエスが神の子であるというふうに悪霊どもが言うわけですけれども、しかしその悪霊どもが真実を言っておりますけれども、だからといって彼らはキリストに従うとか、ましてやキリストを宣教する、キリストを述べ伝えるつもりなんてさらさらありません。神の敵どもも真理を語る、ここに言われますとですね、私はびっくりするわけですけども、しっかり考えてみてください。今クリスマスなんですね。街の中を通りますと、もうイルミネーションの世界です。でそして彼らが言うのはですね、その、新聞の宣伝文句はですね、光の祭典というわけです。クリスマスは光の祭典。でそして街ではジングルベルの鳴らいのが流され、あるいはメリークリスマスとみんなが叫んでおります。メリークリスマス、クリスマスのミサ、つまりクリスマスの礼拝、おめでとうと言っちゃうんです。それを言ってるのが、それは商業主義と申しましょうか、あるいはお金を少しでも儲けたいと思っておりますデパートとかスーパーとかですね、でそれがですね、マイクを通してスピーカーを通してメリークリスマスと言っている。しかし私たちはそこに神の本当の真理を聞き取ることができるでしょうか。確かにですね、メリークリスマスと言っているんですけども、でもそれに誘われて行ったところはケーキ屋さんでありですね、あるいはチョコレートの入っているクリスマスプレゼントの箱です、それを買いなさいと言っているんですね。まあ悪霊どもの言っていることと、そして現在のクリスマスを並べることはちょっとちぐはぐか分かりませんが、よく似ているとは思いませんか。神の敵たち、あるいは神にならぬもの、あるいは福音の宣教者ならざる者が福音を出しきものを語っていることはあり得ますけれども、しかしそういうもので私たちは本当の真理に至ることはできない。悪霊どもが神の子であると叫んだからといって、私たちはだから悪霊どもに耳を傾ける必要は何もないどころか、イエス・キリストは沈黙を要求されます。彼は正しいこと、最もですね、キリスト教によって真理 と言われておりますものを語っておりますけれども、キリストは沈黙せよと、黙れというふうに命じられます。これはどういうことを意味しているんでしょうか。この世の神ならざる者、神の責任はですね、いくら真実を言おうとしても、それは誠の神あるいは誠の救い主に導くものでは決してありえないから、キリストは黙れとおっしゃったんです。それではですね、私はどうすればこの箇所をどういうふうに読めばいいのか。言ってることは真実だからですね、その悪霊が言おうと、あるいはこの世の何かが言おうと、真理は真理だからと言って耳を傾けるなんていうことは全然必要でないということなんです。それに対してキリストは沈黙をよくされます。とすれば、イエスは神の子であると述べ伝える責任は誰にあるかということです。それは本当に神を信じて、そして神の民として選ばれた者たちだけがこれをすることができるし、また許されているということだと思います。このメリークリス、このクリスマスの時に私はですね、特にそう思います。教会こそ、キリスト信者こそ、イエス・キリストは神の子です、インマヌエル、神我らと共にいますということを叫ばなければならない存在だということです。この西谷伝道者も、西谷教会の皆さんも、それはサタンがですね、いくら神の子だと言ったって、そのものには関係なしに、いや、そんなことはイエス・キリストは沈黙せよとおっしゃっておられるわけですから、私たちがイエス・キリストこそ神の子ですと、このように語り叫ぶ義務があるということではないでしょうか。クリスマスこそ、私たちは本当の意味ですね、この世界の声に負けないで、教会こそがイエス・キリストとこそ我らの救い主、イエス・キリストこそ神の子ですと力強く大胆に明確に語らなければならないと思います。お祈りいたします。今は主よ、アドベントであります。この世はではイエス・キリストの事柄が、イエス・キリストの事柄、マイクやあるいはスピーカーから、マイクを通してスピーカーから、あるいはいろんなメディアを通して宣伝されております。しかしイエス・キリストはそういうものに沈黙せよと、そういうものに耳を傾けるな、耳を傾けるべきは、それはイエス・キリストの弟子たちが、イエス・キリストこそ救い主、我らのところに来たいと思った神の子と叫ぶべきだと、そのように教えておられます。私たちは今このような時期に差し掛かっておりますけれども、どうぞ彼らに負けずに、いや彼らに勝ってイエス・キリストこそ神の子であると告白、大声で告白することができますように、この時期にこの地域に住んでおります人々に改めてイエスこそ神の子であると教会が語ろうとしております。どうぞこの技を清め強めてください。そして臆することなく大胆にイエスは神の子であると証しすることができるように、西谷教会を、そして属する者を励ましてくださり、またその働きを祝福してくださいますように、イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌を一緒に歌いましょう。